先週聞いた御言葉なんですけどね、恐れるな、語り続けよう、黙しているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだと、コリントの町に滞在していたパウロにイエス様が幻の中でおっしゃった言葉でありました。で、まあ、この言葉を、まあ、昨日までの、まあ、今朝までの1週間ずっと心に留めながら過ごしていたものですから、まあ、やはりちょっと皆さんに改めてお話したいなと思ったんですが、この私があなたと共にいるという、私たちの信仰はこの私があなたと共にいるとおっしゃってくださるそのイエス様と生きることだ。私たちの人生は自分のためだけのものではない。私たちのこの歩みを私があなたと共にいるとおっしゃってくださるイエス様が伴ってくださっていることを知る。だから私たちがこうして主の日ごとに礼拝で体験しているのもそのことです。イエス様が私たちと共に生きて、私があなたと共にいるとおっしゃってくださっているのを私たちはこの礼拝の旅ごとに聞いているのですし、まあそうだったっていうことを私たちは思い起こしながら、イエス様と一緒にあるから大丈夫、そのような思いの中に立たされて、この新しい一週間の歩みを始めるものとされています。で、今日から私たちは受難週を過ごします。この朝を主の主日というふうにね呼びますけれども、エルサレムの都にイエス様がロバの背中に乗って入場された、まあ、その時に人々が主の葉っぱを、まあ、木の枝をこう、振り上げて、ダビデの子にホサナ万歳と言ってですね、イエス様をお迎えしたということを、まあ、覚えるわけですけれども、まあ、ここから、まあ、イエス様の最後の1週間がこう始まるんだということです。実に福音書に記されている1日1日をイエス様の日々をまあたどることができます。ですから、この教会の中でも、まあ、今週の木曜日にはイエス様と弟子たちとが共に最後の食事をなさった、その先祖の木曜日の幽霊杯のをお捧げしますし、その翌日金曜日はイエス様の受難日、聖金曜日と呼ばれたりもしますけれども、イエス様が十字架におかかりになった日として覚える日を私たちは迎えます。で、まあ、こうしてこのような受難週として覚えて過ごすのは、まあ、昔々イエス様はそうやって見苦しみの歩みをなさいましたとかですね、エルサレムの都に来てその週の金曜日には十字架にかかったっていうことが聖書に記されていますとかね、いうことを、まあ、聖書にそういうことが記されていましたっていうことを私たちはここに受け止めるっていう話じゃないんです。そうじゃなくて、まさに教会の中でこの週を受難週というふうに私たちの受難週として覚えるということをしてきました。つまりイエス様の出来事を、それはいや私のことなんだと、ね、私たちの生活のあるところにイエス様のこの十字架の出来事がある。イエス様が十字架への歩みをなさったのはそれは何であったか、そこに私たちを愛して愛し抜かれたイエス様の歩みがそこにあったということを私たちはこの週の歩みの中で受け取るということです。私たちは、まあ、これは聖書を開きながら礼拝の言葉として聞きながらも、どこかね、聖書の中ではみたいにこう、一歩離れたところで聞いてしまうということがある。まあ、遠くの人のこと、昔のこと、今も繰り返してます、聖書の中のお話、ね、そこに辛さや痛さ、悲しみ、イエス様の十字架の歩みにそういうことを共感するけれども、でもそれはイエス様という人のことなんだぐらいにですね、聞いてしまうということがあったかと思うんです。これは実は私たちだけでなくて、聖書開いていて思うんですけれども、そのイエス様の近くにいた弟子たちだって同じだったということを思うんです。イエス様と一緒に会ってイエス様の言葉を本当にその音としてその場で聞いていて、イエス様のなさることを見ていて、イエス様と同じ食卓につき、またイエス様に足まで洗っていただいた、そういう弟子たちに会って、あるいはイエス様の祈りを共にした者たちでありましたけれども、 でもその間近にイエス様を見ていた者たちがイエス様の十字架の歩みを自分のこととして受け入れていたかというと、どうもそうではなかった。イエス様の十字架への歩みが弟子たちへの愛だということがわからないまま、イエス様の痛み苦しみを遠くから見て、そこでイエス様いなくなるという意味では自分の胸を痛めるということ、あるいはイエス様という希望を失ったということではね、挫折感を味わうということはそれぞれにしていましたけれども、でもイエス様からは遠い、ペトロのようにあの裁判のところまで一緒に行ったというものがありました。でもそのペトロは3度イエス様を裏切ってしまう、いやその3度目にはイエス様を呪いながら、呪いさえしながらイエス様から離れてしまうということが起こっているわけです。だからイエス様が十字架を担われたというのはそういう中だったということを私たちは覚えておいてよいかと思います。弟子たちがイエス様の思いを理解しているからではありません。あるいは私たちがイエス様の苦しみに、心をこう合わせることができる、思いを馳せることができるからイエス様は十字架への歩みを担われたんだということでもないんです。そうではなくて、イエス様が私があなたと共にいるとおっしゃってくださるからイエス様は十字架への歩みを担われた。弟子たちが、あるいは私たちがどのようなものであっても、私があなたと共にいるというところに生きられたのがイエス様だった。弟子たちがイエス様を捨て去ろうと、私たちがイエス様を求めないけれども、イエス様は違う、私があなたと共にいると、その十字架の歩みを、十字架の死に至るまで共にいてくださる、それがイエス様でした。十字架の死ということを思いますときに、聖書に語られているところで、その人の死というのは罪の結果であるというふうに言われます。こうやって生を与えられたもの、いつか死んでいくんだというふうなことだけで、そういう無常感だけで死を受け止めているわけではありません。神様の前に罪を犯したもの、その結果としての死であったということを聖書は受け止めている。そして私たちはその死に至る死を負ったものでありました。けれども、そういう者たちの中でイエス様の十字架の歩みは、その死にゆく場所も、私たちが死にゆく場所も、神の子がイエス様が共にいてくださるところとされたということを聞くんです。だからそこに罪の結果としての死であるという意味が変えられたということを私たちはそのイエス様の十字架の歩みの中で聞く。私があなたと共にいる、そうおっしゃる場所とされたんだということです。私たちが死に滅びゆく、その死のただ中にまで私があなたと共にいるとおっしゃってくださるイエス様の声がある。イエス様はあなたを見捨てない、あなたを見失うことはない、あなたを諦めない。だからイエス様の十字架への歩みは、イエス様が失われることではなくて、かえって私はあなたと共にいるという声を聞くところとされた。それがイエス様の十字架なんだということを私たちは受け止めてよい。だから私たち自身はね、これまで受難節の日々を歩んできたし、そして今週受難週を歩んでいくというふうなことを言っています。でもあえて言いますけれども、受難週ですっていうふうにね、イエス様の十字架を覚えていきましょうとは言うのですけれども、でも私たちの毎日を過ごしていく、そのところにこう変わりはない。いつものようにお仕事に行き、いつものように家事がある、いつものように介護をしたり子育てがあったり、自分の悩みは悩みとしてそのままあるという日を私たちは過ごすわけですよね。突然そこで受難週だからといって祈りに明け暮れる日に変えられましたなんていうふうにはならないわけです。そして僕はそうしなければならないっていうことを言わなくてもいいかなと思うんです。私たちがそうやって思いを改めるとかね、神妙に心を入れ替えるなんていうことよりも大事なことがあるからです。でそれは何かっていうと、イエス様が私があなたと共にいるっておっしゃってくださっているということです。私たちが受難書を深く覚えるのか覚えないのか、それぞれの歩みが与えられているところでありますけれども、でもいずれにしましてもそこにイエス様の眼差しはあるんです。 イエス様が私はあなたと共にいるとおっしゃってくださる、そういう日々を私たちは過ごしているんだ、この点だけ覚えていただいたらいいかなと僕は思います。だからなんかイエス様の十字架を前に私たちの罪を悔い改めていきましょう、そういうふうなこと言われるかもしれません、いや思うかもしれません。でも私たちの悔い改めって何かっていうと、この私があなたと共にいるとおっしゃってくださるイエス様を知ることです。この私とイエス様は一緒にいてくださるのだということを覚えていく歩み、それが私たちの悔い改めなんだと、ね、なんか自分の痛み苦しみ失敗や後悔をね見つめるということを思って悔い改めるんじゃないです。いやそれがあっても、そういう私と共に私があなたと共にいるとイエスはおっしゃってくださってんだと、これが悔い改めです、ね、それが神様を信じること、また信仰に生きる私たちです。そういう生き方を私たちはするように、神様は今朝私たちこの教会を集めてねおっしゃってくださっている。ここに私たちの新しい歩み、イースターを迎える歩みをね成していきたいと思います。ですからこの礼拝に私たちが与えられる御言葉の数々、まあ、今使徒言行録から聖書の言葉を聞いていますけれども、これもまさにこの私があなたと共にいるというそのイエス様を体験した数々を、まあ、この聖書の御言葉として聞いているんですよね。だからこういうふうにイエス様は私と一緒にいてくださったんだっていう証の数々をこう聞いている、まあ、だから その、まあ、それを直接パウロがイエス様の言葉として聞いたんですけどね、私があなたと共にいるってイエス様はおっしゃってくださった。でその時に、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだっていうことも聞いたんだっていう、そのパウロの言葉を、まあ、今日もう一回聞き直すところから今お話ししていますけれども、でパウロはあなたを襲って危害を加えるものはないというふうに聞きながら、今日聞いた聖書の御言葉ではユダヤ人の一団に襲われたんだっていうふうに言うんですね。あれおかしいじゃないかってこうね普通に読んでると思ったりもするんですが、一体どういうことなんだろうと思うんです。で、まあ、これまでのパウロの歩み、まあ、この使徒言行録今日18章の12節以下をこう聞いていますけれども、ここに至るまでだってパウロは繰り返し繰り返しその排斥される、迫害の目に遭う、こう、まあ、いじめられるっていうことがあったわけですよね。でパウロはその自分がどんなにしんどい目に遭ってきたかっていうことを、まあ、ちょうど今日パウロがここでにパウロのいるところはこれコリントの町ですけれども、その後になってコリントの町へ宛てた手紙の中で自分がどんなにしんどい目に遭ってきたかっていうことをですね述べているところがあります。でこんな風に言ってるんですね。え苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが、5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、ナンパしたことが3度、一昼夜海の上に、海上に漂ったこともありましたと。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場での難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨を折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだまだあります、うんぬんとこう続くんですけどね。まあ、一つ一つが何っていうことではないんですが、まあ、こんなにいっぱいいろいろあったんだっていうことだけ皆さんにちょっと受け止めていただければいいかなと思って今こう読んだんですけどね、それこそもう苦難のカタログみたいに、ね、ずっと並んで、こんなにしんどい目に遭う人って他にいるのかなと思うんですけどもね。でもここで、まあ、そういうふうなね、これだけのことをリストして並べる人が、でも一方でイエス様の声として聞いたのが、あなたを襲って危害を加えるものはないっていうことでした。で、じゃあでも片方ではこれだけのことをこんな目にあった、こんなしんどい目にあったっていうことを言っているパウロがどう聞いたんだろうっていうことを思うんですけども、そこで、ああそうかと思うのは、それは どんな苦しみ試練の中でも私があなたと共にいるというイエス様は共にいた、そういうことなんです。だからパウロがこういうふうに自分のこととして弱さを覚えた時、苦しみの時、悲しみの時、惨めさに打たれていた、それはそう、私たちが皆さんが経験するように本当に心細さを経験するような中にパウロだってあったんです。でもその中に私があなたと共にいるという言葉を聞いてきた、そういう証なんです。今日のところでもユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い法廷に引き立てられていったっていうふうに言われるんですけども、もうここで、まあ、しんどい目にあって一つとして私たちはここを聞くのではなくて、この時イエス様が共にいてくださったそういう出来事だったんだっていうことを今日この聞いているところでも聞いていただいたら良いかと思うんです。パウロはユダヤ人たちの手によって法廷に引き立てられていき訴えられました。こういう訴えです。この男は律法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしております。でこれにパウロが弁明するのかと思いきやですね、いやそれを制してその時の、まあ、裁判官として立った、この州のアカイア州の地方総督でありましたガリオンという人が答えるわけです。何言ってんのって。それがこの世の中の治安とか風紀を乱すようなということであったら、それはあなたたちが訴えてきたこの私監督の総督の責任となると。しかしそれが信仰上の教えとか神様の名前がうんぬんということだったらそれは関係ないよ、私にはそれを裁く義務はない、その答えをこのガリオンという人はユダヤ人たちに返すんです。でこのガリオンの対応から2つのことを思わされました。一つはそう、まあ、ガリオンがそのまま答えている内容ですけれども、実にこの問題がここでユダヤの人たちが訴えた、パウロを訴えたのは信仰をめぐる問題であったということです、ね、律法に違反するような仕方で神を崇めるようにそそのかしているという、まあ、こういう訴えはまさにその神を崇めるようにって、まあ、神の民ならばこそそういう訴えが出る。ユダヤの人たちが自分たちは神の民なんです。それなのにこのパウロという人は違った仕方で神を紹介している。これはけしからんことです。っていうのはそれは自分たちに神の民だ、自分たちが神様のものだっていう意識があるかゆえにそういう訴えが出ているということなんです。それはそれでいいんですけれども、ただしその時にこのユダヤの人たちがパウロを捕らえパウロを訴えた先はどこか、このガリオンのところでした。ローマ当局の総督ガリオンに訴えたわけです。つまり何を皆さんに聞いていただきたいかというと、神様に訴えたんじゃないんだということです。信仰の出来事を訴えているのに、しかし信仰の出来事としてこれを受け止めていないということです。そこで彼らが頼りにしたのはガリオン、つまりこの世の力を頼みとした。自分たちが神の民であるということを大切にするのなら、自分たちの拠り所となるもの、自分たちの力っていうのは神様であるはずです。誰に訴えたらよいのか、それは当然神様の前に求めるはずです。神様を信ずべきことです。ところがこのパウロを訴えたユダヤの人たちは神様の御前にこの事柄、この出来事を明らかにしようとしたのではありませんでした。律法に違反するような仕方でと訴えていますけれども、つまり神様の言葉に背いているということを問題にしているのですけれども、しているんだけれども、その律法を与えてくださった神様にではなくて、この世の権威筋を頼りにしているんだということ、ここにパウロを訴えたこのユダヤの人たちの不信仰があります。律法に違反しているとパウロを訴えることによって ガリオンに訴えることによって、しかしこの人たちは神様を頼りとしていないということが明らかになる。もっと言ってしまえば、神様を信じていない、御言葉を与えてくださる律法に違反しているからこいつは問題なんだというふうに訴えながら、でもこの人たちこそが御言葉を与えてくださる神様をないがしろにしているということがここに明らかになっている。だからこの訴えそのものはね、あ、なるほど、聖書の問題でユダヤの人たちが訴えそうなことだっていうふうに受け止めますし、それは確かに信仰ゆえのことです。ただそこで気づいておいてよいことは、そこで言う信仰っていうのは自分たちの正しさを証明したいがための信仰だということです。その正しさは自分たちの思いを成し遂げるためならこの世の力を頼りにしたって良いのだって開き直る信仰です。神様の思いを、神様の思いがどこにあるのかということを求め得ない信仰だということです。おのが信じるところの正しさが成し遂げられるなら、それが明らかにされるなら、神様でなくてもいいんだっていう、そういう信仰だということです。総督ガリオンの、まあ、いわば政治的な力で自分たちの正しさ、自分たちの主張が通ればいい、神様を語りながら、しかし神様でなくてもいいんだっていうふうに彼らは自ら振る舞っている。神様を信じていない信仰、神様の思いを正しくするということではなくて、自分の思いが正しいんだということこそが信仰の中心になっている。そのことが一つ明らかになる。そして、まあ、そうしたこのユダヤの人たちのことを受け止めるがゆえに、まあ、このガリオンの返答とともに分かるんですけど、もう一つのことを思うのは、まあ、今日が受難週の始まりだから、まあ、今週が受難週だからということを、まあ、そこにこう合わせて思うんですけれども、要するにイエス様の裁判のことです。イエス様は十字架につけられる、まあ、その裁判はエルサレムの都のことでした。あの神殿があるエルサレムの都でイエス様は十字架につけられる、その裁判にかけられたわけですけれども、そのイエス様を訴えたのは誰であったか。ファリサイ派、祭司長、民の長老たちという人たちでした。つまり信仰の指導者たちです。ユダヤの人たちの信仰の中心になる人たち、ね、神様を信じていない人ではありません。いや、信じていないどころか、自分たちこそ神の民の中の神の民だ、信仰者だということを自認している人たちです。で、この人たちはイエス様が神様を冒涜していると生きり立ちました。イエス様は神様を冒涜している、まあ、そういうふうに見るとかね、そういうふうに受け止めてしまうということは、まあ、あっても、まあ、いいかもしれません、いいかもしれないけれども、けれどもその神様を冒涜しているって憤っているのに、この人たちも神様にすがるものではなかったということを、あのイエス様の十字架の裁判を振り返るときに思い起こしていただいて良いと思います。神様のなさることに委ねることなく、ローマの総督ポンテオピラトに訴えたんだということです。そのイエス様の裁判では、パウロの時、まあ、ここでこのガリオンがね、成したのとは違って、ピラトはそれを受け止め、訴えを受け止めて丁寧に対応しました。まあ、しかしそれだって本来の手続き通りであるかどうかということは、まあ、そうは言えないところがありますけれどもね。で、そこで調べるんです。まあ、そこで裁判が行われました。で、その結果明らかになったのは何であったか。それはイエス様には訴えられるような罪はないということでありました。またピラトはその手続きを踏みながら受け止めています。ユダヤ人たちがイエス様を訴えているのは、神様を信じているがゆえにではない、妬みのゆえであった、そう受け止めたって聖書を記しています。だから神様を冒涜しているんだっていうふうに、それこそ神の名を借りて訴えてはいたのですけれども、 でもそこには真実がないということが明らかになったのがあのイエス様の裁判でした。いや、それどころかそこに真実がないというよりもイエス様は正しい人だった、イエス様は罪なき者だったということこそが明らかにされたんですね。なのにその十字架につけられる判決が下されていく、それは神様の御心によるものではなかったということです。自分の思いを満たそうとする、そういうふうな中でこの世の力を頼ったんだ、そのことを今日のこのパウロが訴えられたところに、またイエス様が訴えられたあの裁判を重ね合わせてみるときに分かる。人が自分の思いを満たそうとするときには神ではなく人を頼りとする、神の誠を求めるときには神を頼りとする、そのことを私たちはここに覚えておいてよいかと思います。いや、もっと言えばイエス様の裁判はもっとひどいんですよ。それはこの世の力まで歪ませてしまったっていうことがあそこで起こっている。ピラトは裁判の責任者、あのユダヤの総督として、この男には罪はないって言ったんですよ。だからこの世の力を頼ったのであれば、この世の力に服する、つまりピラトの判決に服するのが当たり前なんです。でもその時どうしたか、人々はそこで叫び始めます。十字架につけろ、バラバじゃないイエス様だ、イエスを十字架につけろって叫び出す。この男には罪はないってピラトが紹介しながら、罪のない男ではない、そっちはいらない、バラバでいい、犯罪者バラバでいい。だからね、神様なき人の思いっていうのは、神様を二の次にしたということだけでなくて、この世の力までひっくり返した、この世の手続きだって平気でひっくり返す。それはそうなんです。人の作ったものだからひっくり返すことができると思ってる。だからそういう不法の者たちの中でイエス様は十字架につけられた。ただしそこで私たちは、イエス様はそうやって残念な結果の中でね、十字架につけられたんです、致し方なく十字架につけられたんですっていう、そんな結果として受け止めるんじゃないんです。人の思いは、今も言いました、神様の正しさを、そしてこの世の手続きさえもねじ曲げるという出来事がそこに明らかになりましたけれども、そういうことが起こるし、まあ、起こったのがその十字架の出来事だったんですけれども、ただその中で神様の思いはまっすぐであったということを私たちは受け止めておいてよいかと思います。神様の思いはねじ曲げられることはありませんでした。この世を、私たちを慈しみ、罪から救い、私たちを神様の子供として取り戻されようとする、その救いの御業はそこでまっすぐに行われたし、ねじ曲げられること、その力に左右されることはありませんでした。妬みゆえにつまずくということはありませんでした。歪んだ世界の中に、でも神様の心はまっすぐに成し遂げられた、神様の御心は曲げられるということはありませんでした。神様の一人子の命に代えてでもこの世を救いたい、その神様の思いは決して阻まれることはなかった。ひたすらに、そう、イエス様の十字架に、イエス様がまっすぐに十字架へと歩まれたように、人々を愛のうちに取り戻したい、その歩みは初志貫徹まっすぐに成し遂げられたんだ。誰も神様のその思いを、御心をねじ曲げる力となることはできなかった。何によってもそれを阻むことはできなかった。それがイエス様が十字架につけられたということです。この世がイエス様を十字架につけたのではありません。神様の御心がまっすぐに成し遂げられたがゆえに、イエス様は十字架へと歩まれたんだ。そのことを私たちはこの受難者の歩みに見るわけです。 イエス様の十字架につけられる裁判は全く不誠実で信仰なきもの、不法の歩みでありました。この世の裁判の体裁としてもね、これほどに誤ったものはない、そう思うのです。しかしその中に神様の誠がありました。神様なき人の思いの中にも、しかし神様の憐れみはありました。それがイエス様の裁判、イエス様が十字架につけられる歩みでした。人々がイエス様を退けようとするそのただ中に、しかしイエス様はいてくださったんです。私があなたと共にいる、この言葉はピラトの裁判、あのイエス様の十字架への判決が下されるそのただ中にも響いていた。イエス様が、私があなたと共にいる、イエス様がなんです。あるいは神様がなんです。その出来事がイエス様への十字架への歩み、そしてイエス様が十字架につけられた裁判、そしてイエス様が十字架につけられたという出来事であったということでした。まあ今日この朝与えられたのは、まあパウロが訴えられたっていう話なんですけどね。まあ先ほども言いましたように、この総督ガリオンの対応はパウロを訴えた人たちの不実をあらわにしました。自分たちの思いを一番にする神様を語っているんだと、自分たちの思いを一番にするために神様の名を語っている、律法に違反するような仕方でとかっていうことを言っている。でもね、ここでまあそれと対照的にパウロがその私があなたと共にいるっていうところにすがっているんだっていうことを、まあ見るかのような思いでここを聞くのですけど、一方でこの私があなたと共にいるっていう言葉が、このパウロの受けた裁判の中で明らかにされましたっていうことだけじゃないと思うんです。そもそもパウロがここで襲われて、ユダヤの人たち、ユダヤの一団に襲われて法廷に引き立てられるような目にあったこと、それはなぜそうなったか、これはこのコリントの町で、コリントの町のユダヤの人たちにもイエス様が伝えられたからだったっていうことを忘れてはならない。私があなたと共にいるっていうのは、これパウロが聞いただけではない。だってイエス様はその後に言うんです。この町には私の民が大勢いるからだというふうにまでおっしゃいました。確かにここで起こっている出来事はね、ユダヤ人たちからの排斥、パウロがいじめられるっていうことを受けた、自分たちの思いとは違うパウロの言うようなイエス様などいらないと退けたということです。でもそれはイエス様が救い主なんだって述べ伝えられた結果でした。パウロを襲い訴えてユダヤ人たちは確かに福音を受け入れなかった、もうそのように私たちはここを見るでしょう。でもこの出来事は、この町には私のためが大勢いるからだとおっしゃるイエス様があったために、イエス様のその思いがあるがゆえに起こった出来事なんです。私があなたと共にいるとイエス様をお伝えになりたかったからです。神を神とすることができない者のためにも、救いを救いとして受け入れることのできない者のためにも、でもイエス様が私があなたと共にいると伝えてくださったからです。だからここに福音があります。私たちこうして今礼拝する者として救いの中に生きる喜びの中に私たちはありますけれども、この私たちが私と共にいるとおっしゃってくださるそのことをね、喜ぶ、それは当然です。しかしそのイエス様の言葉は、そうできない者たちにも語られているということを私たちは受け入れていい。いや、そもそも私たちだってそうだった、私たちが受け入れる前にだってイエス様はこのことを私たちに伝えたかった。私があなたと共にいるんだ、あなたは私の民だって、そうおっしゃってくださるイエス様の中に私たちは今こうやって招かれてここにあるということを、イエス様が私の民としてご覧くださって、あなたと共にいるとおっしゃってくださったがゆえに、私たちは今日ここにあるということを忘れてはならないと思う。受難週の始まりにということを、まあ、繰り返していますけれども、実にここで私たちに、私があなたと共にいるとおっしゃってくださるイエス様の言葉に導かれていきたいと思います。イエス様が 私たちを私の民とご覧くださっている、そのイエス様の命によって神様の子供として取り戻される、私の民と、そうやってそこにご覧くださっているということを覚えたいと思います。そのイエス様のご覧くださる眼差しの歩みの中でね、私たちはイエス様のあの祈りを思い起こしてよいと思います。父よ、私の願うことによってではなく御心のままに、そうやってイエス様こそがまっすぐに神様の思いを信じられたこと、そしてこの私たちのただ中でまっすぐに神様の御心の出来事が行われたこと、それがこのイエス様が私たちと共にいるとおっしゃってくださる出来事、そのことを私たちは十字架に見るし、そして自主ともどもに祝う復活の命に結ばれている、このことを覚え、私たちのこの受難週の始まりとしたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もまた私があなたと共にいるというイエス様の言葉をここに聞きました。私たちはいつも共におられるイエス様にすがってまいりましたし、導かれてきましたけれども、本当にそれが私たちがイエス様と共にあるということを超えて、イエス様が私たちと共にあるという宣言の中に、私たちは罪の許しを知り、慰めを知り、そして望みを知る歩みであることをここに覚えます。どうぞ神様、本当に私たちもパウロが経験したような数多くの苦難があるでしょう、苦しみがあるでしょう、悩みの時があるでしょう、あるいは今ここにある私たちであってもそのような試練の時を過ごしているものがあるやもしれません。しかしそのような中に、私があなたと共にいるおっしゃってくださるイエス様を信じるものとなさせてください。私たちがそのようにイエス様を迎える者たちとされていることを覚えることができますように。あるいは私たちだけではありません、この教会の外に本当に数々の苦しみ、辛い思い、悲しみ、嘆き、本当に立ち直れない思いを抱えている者がどれほどあることでしょう。そのような中にイエス様の眼差しがあることを私たちは忘れず、私たちがそのような者たちのために取りなし祈っていく私たちの歩みをなさせてください。そのような取りなしの祈りの中に、本当に十字架への歩みをまっすぐに歩まれたイエス様のお姿を見ることを得させてくださいますように。どうぞ神様、私たちの祈りを新たにしてください。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。